どうぞ新約聖書のヨハネの福音書の4章をお開きください。よく皆さんご存知の出来事がこの4章には記されています。イエス様がサマリアを訪問されるわけです。そしてそのサマリアのある井戸のところで一人の女性とイエス・キリストがお話をなさっておられる。そのことがここに記されているわけです。わずかな会話でした。しかしわずかな会話を通してこの女性に対してイエス様は福音を語るわけです。この19節の御言葉を見ていただきますと、長いところですからある部分しかお読みしませんけれども、19節にこんなふうに記されています。女は言った、先生あなたは預言者だと思いますって。どうしてこういうふうになったかっていうと、イエス様は彼女と話をしているときに、じゃああなたの夫を呼んできなさいって言ったときに、彼女は答えるわけですよね。私の夫がありませんって。そうするとイエス様は、それ確かにそうだって。あなたに夫が5人いたけれども、今あなたのところにいるのは、あなたが一緒に生活しているのはあなたの夫じゃないからだって。で、それを聞いたときに女性は、そんなことをイエス様に言ったわけです。あなたは預言者だと思うって。で、その後なんです。そこまでわかるんです。20節のところを見ますと、彼女はこう言うんです。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言われますって。話題がガラッと変わりますでしょ。ちょうどイエス様に対してこの女性はあなたは預言者だと思う言った後に、どこで礼拝するんですかって話になるんです。なる人は、ひょっとしたらこの女性は自分の罪が明らかにされたことによって話題を変えたかったって。私たちだってそういうことするわけです。嫌なこと言われたらすぐに話題を変えようとするって。でもどうもそういうことが起こったんではない。なぜかっていうと、彼女はその後、礼拝ということについて関心を示していくからです。ですからおそらくここで起こったことっていうのは、彼女自身がイエス様との会話を通して自分の罪が示された。で、その罪が示された時に彼女は、じゃあどこに行って私はこの罪の生贄を捧げましょうって。どこでこの主を礼拝しましょうって。そのことを考えて彼女が思いついたのは、どこの山でやったらいいんでしょうって。このサマリアのゲルジムなんでしょうか、それともあなたたちユダヤ人が言うようにエルサレムなんでしょうかって。この話があった後、イエス様は礼拝について話を始めていかれます。礼拝、神様に受け入れられる、神様が喜ばれる礼拝について話を始められるんです。で、皆さん、このサマリアの人たちも礼拝を行っていたんです。でも彼らの礼拝は神様に受け入れられるものではなかったんです。イエス様はここで神様が喜んで受け入れられる礼拝についてお話になるんです。で、その話を我々は見ていくんですが、その前に我々が陥りやすい間違った礼拝についていくつか考えたいんです。なんでこんなことを考えるかというと、ひょっとしたら私たちも、ひょっとしたらあなたも、そして私もこういった間違いに陥ってしまう可能性があるからです。一つ目はね、聖書的でない自分勝手な礼拝を捧げる人がいるんです。確かに礼拝に来てはいるかもしれない。この場所に座ってるかもしれない。しかし、聖書的でない自分勝手な礼拝を捧げている人がいる可能性があるんです。もうちょっと具体的に見るとこういうことです。例えば、ある特定の場所だけを礼拝の場所と考えている人です。つまり、この礼拝堂だけが礼拝の場所と考える人です。礼拝するためにはここに来なきゃいけないと思っている人です。で、そういう人は、この場所が何か特別な清い場所であって、ね、ここに来ているときは礼拝するけども、ここを一歩外に、ここから外に出ると、これまでの自分の生活が待っているような。どうです皆さん、この場所っていうのは特別に聖なる場所なんでしょうか。 我々がどっかの誰かの家に集まって礼拝を持ったら、それを神様お喜びにならないんでしょうか。私たちはみんなが集まって行う礼拝の場所としてここを定めています。でもここでしか礼拝できないということを聖書は教えているわけじゃないです。もちろん神様はこの地上にあって、こういうふうな地域の教会、地上の教会、目に見える教会というものをお立てになったというのは、こうして我々が信者が、イエス様を信じる者たちが共に集まって礼拝することは神の御心です。ですから大切なことです。でもある人々はここが礼拝の場所で、ここでしか礼拝ができないと、そのように考えてしまうことです。実はそれは聖書的ではないということです。またこういう人もいます。ある特定の時間だけを礼拝と考える人です。この朝の時間だけが礼拝の時間と思っている。そういう人々はこの時間だけ守っていれば、お勤めを果たしたことになると思うわけです。一週間の中でこの日曜日のこの午前中のこの時間だけ教会に来ていれば。またある人はご利益を求める人々がいます。礼拝に来れば自分の欲しいものを神様与えてくださるだろうと。これだけ自分が熱心であればきっと神様は私を祝してくださるだろうと。これだけ捧げれば神様は願い事を叶えてくれるに違いないなんて。非常に利己的な礼拝です。何かもらえるに違いない。またこういう人もいます。災いを避けるために来ている人。礼拝に来ないと自分に災いや不幸や苦しみが訪れるかもしれない。だから来ようって。実はそういう人がいたりするんです。またある人は罪悪感から来ているかもしれない。自分のしたこと、また犯した罪の罪悪感から逃れるために教会にやってきている人。ある種のこの懺悔のような思いを持って。礼拝を捧げるという行為を行っているからという既成事実でもって自分を納得させる。またこういう人もいます。自分のために礼拝に来ている人。自分が霊的な気分になるために礼拝を捧げる人がいるんです。賛美歌を歌ったり、様々なことをすることによって自らを高揚させていくんです。ある人はこういうんです。自分の疲れを癒すために教会に行くって。月曜日から土曜日までもう疲れ切ってるから何とか教会に来て慰められたい。そのために教会に来る。そうすると自分が聞いて納得して励まされ、慰められるようなメッセージを聞きたくなってくるんです。教会にやってきてまで自分の罪が示されたりしたら、すると大変で仕方がないと。苦しくて仕方がない。だからそういう話じゃなくて聞いててなんとなく慰められるような、ほっとするようなそういうお話を聞きたい。そういうメッセージが聞けるところを探し回っていくんです。こういう人々ってのは礼拝に来てるかもしれない。礼拝に座ってるかもしれない。でも、聖書的でない自分勝手な礼拝を捧げてる人たちです。またこういう人もいます。罪を持ったままの礼拝者です。自分の罪を隠したまんま礼拝にやってくる人々です。いいです。そういう人々の礼拝を神はお受けになりません。イザヤ書の中でイザヤがこんなことを私たちに教えてくれます。イザヤ書の一章の中に11節からこう記されています。あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。私はお羊の全焼の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛、子羊、親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。香の煙、それも私の意味嫌うもの。新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。あなた方の新月の祭りや礼祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた。あなた方が手を差し伸べて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを増し加えても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。私の前であなた方の悪を取り除け、悪事を働くのをやめよ。 何を神様がおっしゃってるのかって。罪を持ったまま私のところに来るなって言うんです。ね。どんなに形だけの礼拝を捧げてるとしても、罪を持ったまま捧げてるんであれば、神様は大けにならないって言うんです。もう一箇所。もう少し後ろのアモス書です。アモス書の五章のところにも、同じようなことが記されています。アモス書の五章、21節のところはこう記されています。私はあなた方の祭りを憎み退ける。あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない。たとえあなた方が全焼の生贄や穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを喜ばない。あなた方の肥えた家畜の和解の生贄も目もくれない。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ。私はあなた方のことの音を聞きたくない。アモス書の五章の21節から23節まで。いいです。こうして私たちが御言葉を見たときに、神様がどれほど罪を憎んでらっしゃるのか。ですから我々が神様を礼拝するときに我々は罪を思ったまま神の前にやってくるならば覚えなきゃいけないんです。神はそのような礼拝をお受けにならないということです。罪を持ったままの礼拝を神様は喜ばれないんです。また、ある人々は礼拝に来ていながら礼拝する方を知らないんです。どういう意味かって。使徒の働きの8章の中に一人のエチオピアの宦官の話が出てきます。何のために彼がエチオピアからエルサレムにやってきたのか、御言葉を私たちに教えてくれます。その中にこんなふうに記されています。よく皆さんご存知の話ですけども、8章の、使徒の働きの8章の27節のところに、そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王、勘だけの交換で、女王の財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は何て書いてます？その次に。礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であったと書いてあるんです。この宦官はエルサレムに主を礼拝しに行ってるんです。ところがその帰り道に彼はイザヤ書53章の御言葉を読んでるんです。そして、ピリポがそこへと導かれていくわけです。御霊がピリポに対して近寄っていきなさい。あの場所と一緒に行きなさい。そこで彼は言うんです。読んでることがわかりますか？ 31 節。するとその人は導く人がなければどうしてわかりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだと。そして53章、イザヤ書の53章の御言葉を持ってピリポが何をしたかっていうと、35節。ピリポは口を開き、この聖句から初めてイエスのことを彼に述べ伝えた。そしてこのエチオピアの宦官はそこでイエスを信じるんです。礼拝には行ってたんです。でもその礼拝する方を知らなかった。ですから多くの人が礼拝に集まってきていながら、礼拝する人のことを知らない。実はそれがこのサマリアの人々の問題だったんです。礼拝はしてたんです。でも礼拝する方を知らなかったんです。そこで、イエス様はこの女性に、再び礼拝とは一体何なのか、と。そのことをお教えになるわけです。もう一度ヨハネの4章に戻ってください。今日私たちがご一緒に見ていきたいのは23節の御言葉です。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。イエス様が教えられたことはこういうことです。霊と誠による礼拝が神に受け入れられる礼拝だって。霊と誠による礼拝が神様がお喜びになる礼拝だ。ですからその二つを見ていきましょう。霊による礼拝、誠による礼拝、どういうものかです。まず、最初にこの誠による礼拝というものを見ていきます。で、イエス様とこのサマリアの女とのやりとりですけれども、21節のところから見ていただきます。イエスは彼女に言われます。 私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない。そういう時は来ます。救いはユダヤ人から出るのですから私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。こんなことをイエス様はこの女性にお伝えになったわけです。こう言ってます。22節の後半に、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。サマリアの女性たち、サマリアの人々、サマリアの人に対して、この女性に対してイエス様がおっしゃったのは、あなたたちは知らないで礼拝している。で、ここで使われている知るっていう言葉は、徐々に知識を増し加えるっていう言葉じゃないんです。完全に知るっていう言葉が使われているんです。ですからイエス様がここでご指摘なさったことっていうのは、あなたたちは神のことを完全に知っていないんだって言うんです。そのことをご指摘になさったわけです。で、なんでそうかっていうとね、サマリアの人々は旧約聖書の中で最初の5つの本、モーセが書いたモーセ五書を受け入れたんです。創世記から始まる本です。創出、レビ、民、申命記。この5つの本だけを彼らは信じて、後の全部捨てちゃったんです。だから彼らの知識も不完全であるし、彼らの礼拝もゆえに不完全だったわけです。イエス様がおっしゃったのは、神様が喜ばれる礼拝には、誠によってしなければいけないと。すなわち、神様の御言葉の真理に基づいて、礼拝は行われなければならないんだと言っているんです。23節に、真の礼拝者たちがと記されています。真理、本当、真実の礼拝者のことです。神様が喜んでくださるそういう礼拝者、そういう人々っていうのは、御言葉の教えに沿って礼拝をなす人々なんです。で、考えたら当たり前の話でしょ？神様を崇めるんですから、その方の与えてくださる教えやルールに基づいてなすことが必要だ。当然じゃありません？その方が私たちにこう礼拝しなさいと言われてるんだったら、その教えてくださってるものに従って礼拝すること以外に、その方を喜ばせることなんかありえないでしょ？だから私たちはこの神様のお言葉に従って、神様を崇めることが必要なんです。たとえその礼拝がどんなに人々に感動をもたらしても、その人の心に興奮とか覚醒をたとえばもたらしたとしても、またどんなにそれが犠牲的なものであって、どんなに熱心なものであっても、それが御心に沿ったものでなければ、その礼拝は神様に喜ばれるものでないということを我々は覚えておかなきゃいけないんです。いいです、皆さん。我々が礼拝するときに覚えなきゃいけないのは、私は一体誰を礼拝しているのかです。誰を礼拝しているのかです。ジョン・カルバンはこんなことを言います。主の御言葉の光を失うとすぐに暗闇と盲目が支配します。もし我々が、また我々の宗教が神によって認められることを望むなら、神の御言葉から得た知識によりかからなければならないって。もしあなた自身が礼拝者であるあなたが、神様によって認められることを、もしあなたが求めるんであれば、これは礼拝者であればみんな求めることですけれども、そうであるならば、神様のお言葉から得た知識にしっかりと寄りかかっていかなければ、それに依存していかなければ、そのような礼拝を捧げることができないと言われています。今我々はそのことを見てきているんです。そのことを御言葉私たちに教えてくれているんです。誠によって礼拝しなさいって。もう一度この4章を見ていただきますね。20節。彼女はこう言うでしょう。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムだと言います。いいです。彼女の間違いがここに出てますでしょ？彼女が本当に完全な知識を持っていなかったっていうのは、この彼女の言葉が明らかにしてくれますでしょ？というのは、彼女は礼拝に関して、場所が大切だったんです。神様を礼拝するためにはある特定の場所が必要であり、そこでしか礼拝できないと信じてたんです。ですから21節以降、イエス様は彼女の信じている間違いを正して、神様が喜ばれる受け入れられる礼拝について教えていかれるんです。今からその2つを見ていきます。誠による礼拝。 正しい知識に基づいた礼拝についてイエス様が教えられた二つのことです。一つ目は、礼拝には制限とか制約がないということです。場所とか時間における制約も制限もないというんです。今お読みした21節をもう一度見てください。あなた方が父を礼拝するのはこの山でもなくエルサレムでもない、そういう時が来ますって。イエス様は場所じゃないんだって言うんです。しかも面白いことをおっしゃってるんです。21節のところにも、そういう時が来ますって。23節でご覧くださいます。そこにも真の礼拝者たちが、霊と誠によって父を礼拝する時が来ますって書いてます。つまりイエス様がお教えになりたかったことっていうのは、そういった場所に限定されることがない。どこででも自由に礼拝することができる、そういう時が間もなく来るんだって言ってます。場所とか時間とかに関係なく、いつもどこでも神を礼拝することのできる、そういう時がやってくるって言うんです。実際にまだその時はこの時来てないんですけれども、イエス様はそれがあったかも起こったかのように語ってらっしゃるんです。今までの礼拝とは違うって言うんです。神殿も生贄もそういった儀式も全て終わるって言うんです。だからマタイの福音書の27章の御言葉っていうのは非常に大切なんです。覚えてらっしゃるでしょ皆さん。イエス様が十字架で亡くなった時に何が起こりました？いろんな出来事が起こった。で、その中の一つは、神殿の幕がどうなりました？上から下まで真っ二つに裂けた。51節のところにそれが出てきます。マタイの27章の。なぜそれが大切かです。なぜそれが私にとって素晴らしい知らせかです。それまでは大祭司が年に一回だけ動物の生贄の血を持って至聖所に入ることができた。神様と会見することが許された。その幕が上から下まで真っ二つに裂けた。ということは、大祭司でなくても、我々が、イエス様を信じる我々が、いつでもその至聖所に入っていくことができるんです。しかも動物の生贄の血ではなくて、神が私たちに送ってくださった神の子羊であるイエス様の完全な血性を持って我々はその前に立っていくことができるんです。だからイエス・キリストの十字架によって我々はいつでもこの神の前に立つことが許されたんです。いつでもこの神様と交わり、この方を礼拝することが許されたんです。場所じゃないって言うんです。時間じゃないって言うんです。いつでもどこにいても私たちはこの方を崇めることができるんです。いつでもどこでもこの方の前に立つことが許されたんです。二つ目に彼が教えてくれることっていうのはね、礼拝には制限とか制約がないだけじゃないんです。礼拝には救いが必要だということを教えるんです。22節に、救いはユダヤ人から出るのですからっておっしゃった。ね、ある人はこれは救いに関する教えのことを言ってるんじゃないかと思うんです。確かに、ユダヤ人を通して神様はご自身をまた御心を明らかにしてこられました。神はユダヤ人を通して神様のメッセージを世に明らかにしてこられた。でもどうもここで言ってるのは、その教えというよりも、イエス様、救い主の話をされているように思います。救いは、つまり救い主は、ユダヤ人から出るんだ。ちょうどイエス・キリストが幼い頃、両親がエルサレムに登った時に、シメオンがイエス・キリストをその見てに抱きました。覚えていらっしゃいます？ルカの福音書の2章に出てきます。そのシメオンが幼子イエスをその見てに抱いた時に、その時にこう言うんです。私の目があなたの見救いを見たからだ。神が約束されてきた、この救い主が今まさにこの世にお生まれになった。ですから、イエス・キリストはここで、その救い主はこのユダヤ人から生まれてくるんだ。この女性は、礼拝を考えたときに、どこで場所を考えました。しかしイエス様は場所ではなくて誰を考えることが必要である。 誰を礼拝するのかというのを考えることが必要であることを示されたんです。そしてこのユダヤ人としてお生まれになったイエス・キリストこそがその救い主である。このイエスを通して父なる神を礼拝する時がやってくるんだって。ということは、もし私たちが本当に神様の前に喜ばれる礼拝を捧げようとするならば、あなた自身がこのイエス様を信じて罪が許されていなければならないということです。このイエス様を通して我々は父なる神を礼拝できるものへと変わるんです。救われていない人が神を礼拝することは実はできないんです。神を礼拝できる人はこのイエス・キリストによって罪の許しをいただいた人々、その人が真の礼拝者なんです。イエス様がこの誠による礼拝についてお教えになったこと、ここで彼女にお教えになったことはこの二つでした。礼拝は場所とか時間に関係ないんだって、そういった制限制約はないって、本当に礼拝を捧げるためには救われることが必要だって。そして次に彼が教えてくださるのはこの礼による礼拝ということです。礼と誠による礼拝、この礼による礼拝というのを見ていきましょう。なんとなく私たちこういう礼による礼拝なんて聞くと、特別な体験とか特別な経験とか霊的な何かこう覚醒のようなものが必要であるかのように思います。イエス様はここでそういったことを教えになろうとしておられたんでしょうか。この礼というと考えられるのは人間の礼と、そして神の霊、聖霊なる神様の話です。おそらくここでイエス様がおっしゃったのはその両方でしょう。当然神様が私たちに望んでいらっしゃるその礼拝というのは、私たちの霊が、そして聖霊なる神様の働きがあって初めてそのような礼拝を捧げることができます。というのはね、皆さんね、霊による礼拝、神様が喜んでくださる霊による礼拝というのは、二つのことを我々は覚えなきゃいけないんです。いいです？この霊による礼拝ということについて二つのことを我々は覚えなきゃいけない。一つはね、それはどういうことかというと、心からの礼拝でなきゃならないということです。イエス様は礼拝者にとって最も大切なことは、何をするかではなくて、どのような心で礼拝を捧げるかであるということを教えていらっしゃる。マタイの福音書の15章のところで、イエス様は、このパリサイ人や律法学者たちの前にあって、こんなことをお話になった。マタイの15章の7節のところで、偽善者たち、イザヤはあなた方について予言しているが、まさにその通りです。8節に、この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだからって。そんなことを、イエス様はマタイの福音書の15章の7節のところでお話になってる。7節から9節まで。いいです。イエス様がお教えになりたかったことっていうのは、イエス様は、もしあなたが本当に神様の前に喜ばれる礼拝を捧げたいんだったら、あなたの心に注意しなさいって言うんです。パリサイ人たちがしていた礼拝というのは、神様のために心からしていたものではなくて、人の目を意識して見せかけだけで行ってたんです。そしてそのことを主はお怒りになったらしいんです。そのような礼拝を受け入れないって、そのような祈りを受け入れないと、イエス様おっしゃった。ピンクという一人の神学者はこんなことを言います。礼拝は神によって支配された、あがなわれた心であり、崇敬と感謝のうちに表現されるものであるって。今聞いてくださいました？礼拝というのは神様によって支配された、あがなわれた心であるって。そしてそれが崇敬と感謝のうちに表現されるものって。つまり私たちの心なんですよ。礼拝というのは心から湧き上がってくるものでなきゃならないんです。だから、二つ目に、 心からの礼拝を実際に行うためには、聖霊の助けが必要なんです。だってそうでしょ？聖霊なる神様は私たちの心を支配するときに、我々は心の中から何かが湧き上がってくるじゃないですか。聖霊なる神様は私たちの心を支配したときに、我々の心から我々様々な不満とか愚痴とか出てきます？怒りとか出てきます？私は聖霊に満たされています。だから怒ってるんですって。そんな人じゃおかしいじゃないですか。逆でしょ、それと。聖霊に満たされてるのは私のうちから感謝が出てくるし、我々のうちから喜びが出てくる。私たちの心、その私たちの考えも、私たちの思いも、私たちの意志も、私たちの感情も、そのすべての内側なる部分。その部分が本当に神様にあって喜んでるならば、自然と神様に対する感謝が出てくるんです。神様に対する賛美が生まれてくるんです。聖霊なる神様は我々の心をしっかりと支配してらっしゃる。その時に、礼拝をしなければではなくて、礼拝をしたいものになっていく。もう一度ヨハネに戻っていただいて、24節今度ご覧くださいます。なんでイエス様はこういった霊と誠によって父を礼拝することが必要なのかって、そんなことをお教えになったのか。24節ご覧ください。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければならないって言うんです。面白いことをおっしゃってるでしょ。霊と誠によって礼拝するのは神が霊だからって。ヨハネの14章の中で、6節では、こうありますでしょ。私が道であり、その後何て言うんです？真理であり、誠ですよ。ね、つまり、霊も、誠も、どちらも神様のご性質なんです。ですから、その方を崇めるために、私たちも、そのように神様を崇めることが必要だというんです。本当の礼拝の本質というのは神様の条件とご性質に沿ったものでなければならないんです。じゃあこれまでのことで私たちに学んできたことは一体何か、ちょっと簡単にまとめておこうです。礼拝はただの外面的な行為ではなく、正しい神に関する知識から湧き出てくる内側から、すなわち心からの態度である。先ほどお話したその神学者のピンクはこんなこと言っています。霊的に礼拝することは、肉を満足させるだけのただ単なる外面的な儀式とは全く異なり、愛情のこもった心と啓発された思いからの敬意を神に捧げることである。霊的に礼拝するということは、肉を満足させるだけのただ単なる外面的な儀式とは全く異なり、愛情のこもった心と啓発された思いからの敬意を神様に捧げることである。いずれにしろ私たちの心が神様の真理によって感動し、神がこんなに素晴らしいお方であり、神がこんなに素晴らしいことを私のためにしてくださり、こんなに素晴らしいことを今もしてくださり、そしてこんな素晴らしい約束を与えてくださる。その事実が私たちの心を喜びに満たしていくんです。そしてその時に私たちはこの方の前に、神様ハレルヤって言うんです。神様あなたの皆は素晴らしい。心からあなたを賛美しますと、この方を崇める礼拝が生まれてくるんです。ですからただの外面的な行為では決してないんです。私たちがしっかりとこの神様という方を知ることによって、心から外に現れてくる。それがこの神様の教えてくださっている礼拝だった。霊による礼拝というのは形式的な礼拝に反するものです。 礼による礼拝というのは形式的な礼拝に反するものです。いいです、皆さん。私たちは形にはまるべきではないんです。で、賛美をして、お祈りをして、我々が考えなきゃいけないのは、どんな心でそれをしているかの方が大切なんです。私たちが捧げた賛美って、思い出してください。どうでした皆さん。あなたの心からなる賛美でした？それともただ前に歌詞が映ってるからそれをただなんとなく歌った、そんな賛美じゃなかったですか？もしそうだとしたら我々覚えなきゃいけないのは、私たちの礼拝は、あなたの礼拝はひょっとしたら受け入れられてないかもしれない。だってそれはあなたの心から出てきたもんじゃないんです。ただなんとなくここに来て、なんとなく表示されるその歌詞を見て、なんとなくみんなと一緒に歌って、何を歌ったかももう忘れてしまってる。違います？それともあなたはここに、心から神様を感謝するために、心から神様を崇めるためにやって来られたかどうかです。どうです？あなたが朝起きて、そしてこの教会に向かっているとき、そして礼拝堂にお座りになったとき、あなたの心はこの方に対しての感謝と、そして恐れに満たされてました？あなたが祈りをしたときに、あなたが賛美をしたときに、あなたの心はその内側からこの方に対する素晴らしい感謝に湧き上がってました？いいです。そこに気をつけなさいって言ってるんです。でないといつの間にか心の伴ってない歌を捧げるようになってしまう。あえて歌っていました。だって賛美っていうのは神様への捧げ物です。今さっき我々見てきたように、もう旧約の時代において心の伴ってないものは必要ないって神様おっしゃってるんです。礼による礼拝というのはそういった形式的な礼拝に反するものであり、誠による礼拝というのは間違った神観による礼拝に反するものです。神様ってどういう方なのかしっかり知っていなければ、正しい礼拝を捧げることはできないんです。だから御言葉を学ばなきゃいけないんです。誰かが皆さんにあなたの神様ってどういう神様かって聞かれたら答えられます？私の信じている神様ってはこういう方なんだって。その知識は増し加わってます？それとも10年や20年前に学んだことにまだしがみついてるんですか？我々はしっかりと日々の歩みを通して神様を知ることによって、その正しい神様の父が私たちの心を奮い立たせてくれて、感動に溢れさせてくれて、神様あなたは素晴らしいお方ですって。その時に心からなる礼拝が起こってくるんです。どんな思いを持ってあなたはこの場に来られ、どんな思いを持ってあなたはこの場に座っていらっしゃるのかです。父はこのような人々を礼拝者として求めておられる。いいです。神様が望んでいるのは、心から礼と誠を持って神様を礼拝する人です。そういう人を神様は探してらっしゃる。A.P. ギブスという人はこんなことを言いました。我々の礼拝は神の言葉の真理によって導かれるべきであるだけでなく、それはまた真実をもって捧げられなければならないって。礼拝の中には虚偽があってはならないって。誠という言葉は、ろうが入っていない。ろうというのはろうそくを垂らして出るあのろうです。ろうが入っていないという意味であるって。昔掘った石像に裂け目があると、そこをろうで埋めることがよくあった。そうするとその裂け目が見えなくなるからです。買った人がこの石像を日光に照らすと、ろうが溶けていることが暴露してしまう。それで石像を扱う人は、自分の品物は誠、すなわちろうなしであると言明したの。こうして売り手は買い手に偽物、見せかけでないことを保証したんです。ピリピの信者たちについてのパウロの願いは、彼らがキリストの日に備えて純真で責められるところのないものであることであった。ピリピの一章の十節です。神は偽りのない心の、偽りのない礼拝を求めたものって。それが神様が求めてらっしゃることだって。偽りのない心の、偽りのない礼拝を神様は求めてるって。 あなたの心はいかがです？どのような心を持ってあなたはここに来られ、どのような心を持って神様を礼拝なさいました。恐ろしい真実は、神はあなたの心を見てらっしゃるということです。神を偽ることができないということです。ひょっとしたらね、皆さん、今私たちに必要なことは、我々のそのような罪を神の前に告白することかもしれない。かつては熱心だったかもしれない。かつてはもっと喜んでたかもしれない。かつてはもっと純粋な思いを持ってたかもしれない。それがいつの間にか時間とともに、形にとらわれてしまう。外側は立派なクリスチャンかもしれない。そのように見えるかもしれない。しかし、心はというと、神に対して冷え切ってるかもしれない。そんな信仰者じゃありません、あなたは。あなたの心は、救われた時からもっともっとその神様のなしてくださった御業に対して感動してらっしゃいます？御言葉が示してくれる真理によってあなたの心は燃えてます？そんな礼拝者でなければ、どんな礼拝を捧げてもあなたの礼拝を主はお受けにならないとおっしゃった。イエス・クリスチャンである皆さん、あなたは自らの心を常に吟味しなきゃいけない。私は神の前を正しく歩んでるかどうか。私は神様が望んでくださる礼拝者として今生きているかどうかです。家にあっても、職場にあっても、学校にあっても、どこにあっても我々は礼拝者なんです。主に喜ばれる礼拝を自分が捧げているかどうか、そのためにはどうしたらいいか、あなたの心を探ることです。そして罪を告白することです。主に変えていただくことです、私たち自身を。神様が喜んでくださる礼拝を捧げるためには、礼と誠によってしなければいけない。あなたはそのような礼拝を捧げてます？もう一つ、そのような礼拝をあなたは今日から捧げていきたいと思いません？だったら自らの心を吟味して、あなたの不信仰を主の前に告白して、形だけの信仰者であったことを主の前に告白して、今日から、主の真理が心を燃やしてくれる、そのような信仰者に変えられることを願って、今日から新しい歩みを始めることです。霊と誠による礼拝こそが主が望んでいらっしゃることであり、主を喜ばせる礼拝を捧げる唯一の道だって。主なる神様、この時間を感謝します。またあなたが私たちのうちに働いてくださって、大切なことをあなたは私たちに教えてくださいました。信仰はいつの間にか形だけのものになってしまいます。そのような危険をはらんでます。神様、どうぞ私たちの心を探ってくださって、私たちを助けてください。ただの形だけの信仰者から、本当に心からあなたを愛する信仰者へと変わりますように。私たちの心が常にあなたの真理によって感動しますように。あなたの真理によって私たちがあなたに対する愛を増し加えていきますように。あなたの真理によって私たちの心がますますあなたに対して正しい敬意を恐れを持っていくことができるように。主、どうぞこの愛する皆さん一人一人うちに働いてください。礼拝者を変えてください。真の礼拝者にあなたが変えてください。そしてまだあなたを信じていない人々がいるならば、今日を真の礼拝者へと変えてください。主がお一人お一人のうちに御業をなしてくださることを、そのことを心から願います。御言葉に感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。